1. 誰もが安全に安心して歩ける街に、新宿区路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例、12月1日施行。区民の皆さんが公共の場所を快適に通行することができるようにするため、新宿区路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例を制定し、12月1日木曜に施行します。区ではこれまでも関係法令に基づき、是正、指導していますが、今後も条例に基づき、駅周辺や繁華街を中心に、地域の皆さんや警察、道路管理者と連携し、路上等障害物による通行の障害の防止に取り組みます。皆さんも通行の障害となる看板、商品陳列台などは道路に置かないでください。問い合わせ、交通対策課、監察指導係、本庁舎7階、電話 5273-3847、ファクス 3209-5595 へ。条例で規定する路上等障害物とは、公共の場所の適正な利用を阻害するもので、容易に移動させることができるもの。路上に置かれた看板、路上に置かれた商品陳列台、家の前などの路上に置かれた植木鉢やプランターなど。路上に許可なく置かれた看板、商品陳列台などの路上等障害物は、歩行者や自転車がぶつかって怪我をするほか、緊急車両が通行できなくなるなどの恐れがあります。条例の目的、路上等障害物による通行の障害を防止するために、区長と区民の皆さんや事業者、店舗等の責務を明らかにし、皆さんが公共の場所を快適に通行することができるようにします。区長の責務、警察署や関係行政機関、地域団体と連携し、この条例の目的を達成するための施策を推進します。区民等の責務、区民の皆さんや事業者、店舗等は、路上等に通行の障害となる看板や商品陳列台などを設置または放置してはいけません。路上等障害物を設置、放置しないようにしましょう。路上等障害物を発見したときは、区が指導、勧告します。繰り返される場合は、区が除去、一時保管します。指導、区長は路上等障害物を設置、放置した者に対し、これを除去するよう指導できます。勧告、区長は指導を受けた者が路上等障害物を設置、放置しているときは直ちに除去するよう勧告できます。なお勧告時に路上等障害物を繰り返し設置、放置し、除去していないときは区がこれを除去することに同意するよう求めます。除去、一時保管。勧告を受けた者が路上等障害物を除去していないときは区長はこれを除去し、一時保管する措置を取ることができます。道路はきれいに使いましょう。不要な家具、電化製品等の不法投棄や、置き看板、商品陳列台の道路への掲出などの不正行為は、町の美観を損ねるだけでなく、歩行者や車両の通行の妨げとなり、交通事故の原因になります。条例の目的である、快適に通行できる道路を確保するためにも、一人一人がルールを守り、道路をきれいに使うように心がけましょう。以上。誰もが安全に安心して歩ける街にでした。2. 予算見積もりの概要をお知らせします。平成29年度。区では現在、平成29年度の予算編成作業を進めています。今回は、第3次実行計画、計画期間28年度から29年度で取り組む事業の一部について、29年度予算見積もりの概要をお知らせします。すべての実行計画事業の見積もりの概要は、新宿区ホームページでご覧いただけます。見積もりに対する査定結果は、29年2月下旬にお知らせします。問い合わせ、財政課本庁舎3階、電話 5273-4049、ファクス 3209-1178 へ。基本政策1、暮らしやすさ一番の新宿。糖尿病対策を中心とした健康づくりの推進。407万6000円、糖尿病の未治療者に対する受診勧奨と治療の継続支援を行うとともに、食生活や運動習慣の改善、糖尿病に関する正しい知識の普及啓発に積極的に取り組み、糖尿病対策を中心とした健康づくりを推進します。認知症高齢者の早期発見早期診断体制の推進、1161万8000円、高齢者総合相談センターに認知症初期集中支援チームを設置し、認知症高齢者とその家族に 早期に関わるための支援体制を構築します。また、認知症診療連携マニュアルを配布し、地域のかかりつけ医をはじめ、認知症高齢者に関わる関係機関が活用することにより、認知症高齢者の早期発見、早期診断体制を推進します。保育所待機児童の解消、14億2410万6000円。新宿区子ども子育て支援事業計画に基づき、私立保育所8所を整備し、待機児童の解消を図ります。放課後の居場所の充実、15億6360万2000円。放課後子ども広場と学童クラブ事業のさらなる充実を図り、総合的に小学生の放課後の居場所づくりを推進します。出産子育て応援事業、5702万9000円。すべての妊婦が妊娠期から保健師等の専門職に相談できる機会を設け、不安やリスクを早期に把握するとともに、支援が必要な妊婦には支援プランを作成し、必要に応じた支援を継続的に実施します。特別な支援を必要とする児童・生徒への支援、巡回指導・相談体制の充実、1億1124万5000円。特別支援教室をすべての区立小学校に設置し、発達障害の児童が在籍校で巡回指導教員による指導を受けることのできる指導体制により、発達障害の児童・生徒への支援を強化します。東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進、2917万円。伝統文化理解教育や障害者理解教育を推進するとともに、児童・生徒がスポーツや英語を楽しみながら取り組む機会を創出することで、子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実を図ります。生活困窮者の自立支援の推進、6518万7000円。生活困窮者自立支援法に基づき、経済的に困っている方からの相談に対応する生活支援相談窓口において、引き続き自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業等の各種支援事業を実施します。基本政策2、新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。建築物等耐震化支援事業、13億9433万9000円。木造住宅、非木造建築物の耐震改修等への補助を行い、建築物の耐震化を推進します。客引き行為防止等の防犯活動強化、5634万3000円。新宿区、公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例に基づき、繁華街での客引き行為等に対するパトロール活動を実施します。空き家等対策の推進、661万円。28年度に実施した調査結果等を踏まえて、空き家等の適切な管理の促進、有効活用のあり方を検討するために、区の地域特性を考慮した空き家等対策計画を策定します。基本政策3、にぎわい都市新宿の創造。新宿通りモール化、1395万円。新宿通りを歩きやすく魅力的な空間としてモール化を行い、歩いて楽しい回遊性のある街づくりを進めます。28年度の検証結果を踏まえ、引き続きモール化に向けた検証を実施します。ユニバーサルデザインの視点に立った観光案内標識の整備促進、2500万円。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国内外からの来街者が多く訪れる新宿駅周辺の歩道上等において、ユニバーサルデザインの視点に立った分かりやすい観光案内標識の整備を進めていきます。自転車走行空間の整備、6748万円。自転車の走行空間を整備し、歩行者、自転車、自動車、それぞれが安全に安心して通行できる道路空間を創出します。安全で快適な鉄道駅の整備促進、3000万円。2020年、東京オリンピック・パラリンピックやその後を見据えて、鉄道駅の安全性向上や快適な利用空間を整備するため、ホームドア及びエレベーターの設置、促進を図ります。資源回収の推進、9億523万6000円。資源回収を推進し、資源化率の向上に努めるとともに、蛍光灯を含む水銀使用製品等の適正な回収処理に取り組みます。漱石三宝記念館の整備、6億4321万円。夏目漱石生誕150周年にあたる29年9月の開館に向けて、 漱石が晩年を過ごした漱石参謀の書斎などの一部復元を含む漱石参謀記念館の整備を進めます。基本政策4、健全な区財政の確立、行政評価制度の推進、635万1000円、区が行う施策や事業が区民や地域社会にもたらす成果や実態を客観的に評価し、評価結果を区の政策形成の基礎とすることを目的に行政評価を実施します。評価にあたっては、区が行う内部評価に加え、外部評価の仕組みを取り入れ、客観性、透明性の高い評価を行います。基本政策5、好感度一番の区役所。区民の視点に立ち、自治の実現に努める職員の育成、1530万9000円。実務を遂行する上で欠かせない知識の習得を通じ、基礎的能力を向上させるとともに、区民起点で考え、区民と協働し、職場や仕事を改善する職員を育成します。予算編成の流れ。予算編成方針を発表、9月1日。各部の予算目処額の算定、9月上旬から9月下旬。各部で予算見積書の作成、10月上旬から10月下旬。各部が予算見積書を財政課へ提出、11月上旬。11月25日、情報公開。区長査定、12月下旬。予算案の決定、29年1月中旬。予算書の作成、1月中旬から2月上旬。予算案の区議会への提出、2月中旬。2月下旬、情報公開。以上、予算見積もりの概要をお知らせします、でした。3、新たな総合計画、基本計画、都市マスタープラン等の策定に向けて、皆さんのご意見をお寄せください。基本計画骨子案、まちづくり長期計画、都市マスタープラン、まちづくり戦略プラン骨子案、公共施設等総合管理計画素案がまとまりました。骨子案素案の全文は、企画政策課、都市計画課、区政情報課本庁舎3階、区政情報センター本庁舎1階で配布しているほか、特別出張所、区立図書館で閲覧できます。新宿区のホームページからもご覧いただけます。問い合わせ、基本計画、公共施設等総合管理計画は、企画政策課本庁舎3階、電話 5273-3502、ファクス 5272-5500、まちづくり長期計画は、都市計画課、まちづくり計画等担当本庁舎8階、電話 5273-4199、ファクス 3209-9227 へ、いずれも、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1。地域センターで地域説明会を実施します。各計画の骨子案・素案の概要を説明します。実箇所、日にち、会場・地域センターの順に読みます。いずれも12月です。6日火曜、角筈、西新宿 4-33-7、7日水曜、落合第一、下落合 4-6-7、8日木曜、牛込タンス、タンス町15、10日土曜、戸塚、高田の馬場 2-18-1、13日火曜、四ツ谷、内藤町87、14日水曜、えのき町、早稲田町85、15日木曜、落合第二、中落合 4-17-13、18日日曜、大久保、大久保 2-12-7、19日月曜、若松、若松町 12-6、20日火曜、柏木、北新宿 2-3-7。なお時間は、戸塚と大久保が午後2時から4時まで、他は午後7時から9時まで、終了時間は予定です。地域に関係なく、どなたでも参加できます。当日直接会場へおいでください。各日開始30分前会場。託児を希望する方は、各開催日の5日前、土曜日曜を除くまでに、企画政策課へお申し込みください。全会場に手話通訳があります。会場の都合により、定員を超えた場合は入場できないことがあります。パブリックコメント制度などでご意見を募集します。いただいたご意見を参考に計画の策定を進めます。ご意見には、住所・氏名・年齢のほか、区内在勤・在学の方は、勤務先・学校の名称を記入し、12月26日月曜までに問い合わせの各担当へ郵送・筆着、ファクスまたは直接お持ちください。新宿区ホームページからも受け付けます。氏名等の個人情報は公表しません。基本計画と まちづくり長期計画。新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街。30年度から始まる新たな総合計画。計画期間は30年度から39年度の10年間の策定のために、基本構想審議会、都市計画審議会がこれまでの審議内容を骨子案としてまとめました。今後はお寄せいただいたご意見を踏まえ、両審議会が29年2月に骨子を答申、それを受けて区は29年12月の計画策定を目指します。図、総合計画は基本計画と都市マスタープランを含み、まちづくり長期計画は都市マスタープランとまちづくり戦略プランを含みます。図、終わり。総合計画とは、区では基本構想で示す目指す街の姿、新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向けて、区の基本的な理念を区民の皆さんに分かりやすく示すため、基本計画と都市マスタープランを総合化して総合計画とし、これを区の最上位計画としています。新宿力とは、新宿区に住む人々はもとより、新宿区で働き、学び、活動する多くの人々による、自分たちの街は自分たちで担い、自分たちで作り上げたいという、自治の力を象徴的に表したものです。基本計画。新たな基本計画につながる、平成28年度29年度を計画期間とする、第3次実行計画で掲げた5つの基本政策をベースに策定を進めています。基本政策1、暮らしやすさ一番の新宿。基本政策2、新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。基本政策3、にぎわい都市新宿の創造。基本政策4、健全な区財政の確立。基本政策5、好感度一番の区役所。まちづくり長期計画。都市計画に関する基本的な方針である都市マスタープラン、目指す都市の骨格、部門別、地域別、まちづくり方針に、将来の都市像、暮らしとにぎわいの交流創造都市の実現に向けた重点的な取り組み等を示す、まちづくり戦略プラン、課題別戦略、エリア戦略を合わせて策定する新たな計画です。地域で活動する様々な主体が連携し、総合的に取り組むことで、計画的、戦略的に街づくりを推進していきます。公共施設等、総合管理計画。区有施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めます。区が区有施設のマネジメント強化に取り組むための基本的な方針となる計画。計画期間は29年度から39年度の11年間です。今回、27年度に作成した施設白書に基づき、計画の素案としてまとめました。29年度以降、個別施設の検討を行うとともに、30年度からの新たな総合計画との整合性を図っていきます。計画の基本理念、次世代に負担を残さず、誰もが安全に快適に利用できる公共サービスの提供と施設の管理を実現する。安全な施設利用の確保、公共サービスの質の維持・向上、財政の健全性を同時に達成する。基本理念を実現するための4つの基本方針。基本方針1、施設からサービスへ発想を切り替える。基本方針2、効果的・効率的な施設・インフラ等の管理を実現する。基本方針3、必要な施設・インフラ等を適切に維持する。基本方針4、計画の実現に向けて PDCA サイクルを実行する。以上、新たな総合計画、基本計画、都市マスタープラン等の策定でした。4、12月はオール東京滞納ストップ強化月間。安定した税収や納税の公平性の確保を目指し、東京都と区市町村が連携して徴収対策に取り組みます。区では夜間の電話催告、財産の調査、差し押さえ、捜索などを集中的に実施します。滞納していると、納期限を過ぎても連絡や納付がなく滞納が続く場合、区は法律に基づき、滞納している方の預貯金や給与などの財産を調査し、差し押さえ等の滞納処分を行います。また必要に応じて自宅を捜索します。なお、特別区民税都民税を滞納していると、未納額に延滞金が加算されます。早めの相談を。納期限内に納付することが困難な方や、納付できずに滞納している方は、早めにご相談ください。事情をお伺いし、今後の納付計画のご相談をお受けします。平日の日中に相談に来ることができない方は、 夜間延長窓口、毎週火曜午後7時まで、休日納税相談をご利用ください。12月の休日納税相談、日時、12月11日と18日の日曜、午前9時から午後4時30分まで、開設場所問い合わせ、税務課納税係本庁舎6階、電話 5273-4509、5273-4538、5273-4508、ファックス3209-1460へ。なお当日は休日夜間出入り口、本庁舎地下1階西側をご利用ください。車椅子をご使用の方は事前にご連絡ください。税務署からのお知らせ。個人事業者のための説明会。所得税の青色申告決算書、白色収支内訳書や消費税申告書の書き方などを説明します。当日直接会場へおいでください。事業所得者向け。日時会場。11月30日水曜午前10時から12時まで、四谷税務署三栄町24。12月1日木曜午前10時から12時まで、新宿税務署北新宿 1-19-3。6日火曜と8日木曜午後2時から4時まで、戸塚地域センター高田馬場 2-18-1。不動産所得者向け。日時会場。12月6日火曜と8日木曜午前10時から12時まで、戸塚地域センター。法定調書の作成・提出はパソコンで。法定調書は自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して提出、e-tax できるほか、市販の表計算ソフトを利用してデータを作成し、光ディスク等、CD、DVD、MO、FD でも提出できます。問い合わせ、次の各税務署へ、新宿、電話 3362-7151、四ツ谷、電話 3359-4451。 以上、12月はオール東京滞納ストップ強化月間でした。続いて、区役所庁舎の停電のため新宿コール自動交付機を休止します。新宿区コールセンター新宿コール、電話 3209-9999、 ファックス 3209-9900 は12月3日土曜は休止します。問い合わせ、区政情報課校長係本庁舎3階、電話 5273-4065、ファクス 5272-5500 へ。住民票の写し、印鑑登録証明書自動交付機。12月3日土曜は、区内すべての自動交付機を休止します。12月17日土曜は、第一分庁舎正面玄関横の自動交付機を休止します。地域センター、特別出張所等区民施設1階の自動交付機は利用できます。問い合わせ、戸籍住民課住民記録係本庁舎1階、電話 5273-3601、 ファクス 3209-1728 へ。続いて、防災行政無線による J アラート全国一斉試験放送、11月29日火曜午前11時から。 J アラート全国瞬時警報システムの動作確認のため、訓練放送が防災スピーカーから流れます。屋外で大きな音がしますが、ご理解をお願いします。試験放送の内容。これはテストです。3回。こちらは防災新宿です。なお、始めと終わりにチャイム音が流れます。J アラートとは、国内で大規模な災害等が発生した場合に、人工衛星を使って情報を送信し、国からの緊急情報を区市町村の防災行政無線等により、瞬時に住民に伝達するシステムです。問い合わせ、危機管理課地域防災係本庁舎4階、電話 5273-3874、 ファクス 3209-4069 へ。続いて、ケーブルテレビの広報番組、12月は私の街新宿。地域の魅力を紹介する区の広報番組です。12月は区が認定する東京手書き友禅マイスターと、昨年度の優良企業表彰新宿区長賞受賞企業を紹介します。12月1日木曜から31日土曜まで、JCOM 港新宿11チャンネルで毎日3回放送します。放送時間は20分間。午後0時30分から、午後4時から、午後11時から。なお、番組は新宿区ホームページで動画配信するほか、12月7日水曜から区政情報センター本庁舎1階、区立中央図書館大久保 3-1-1 旧富山中学校、四ツ谷図書館内藤町87で、DVD を貸し出します。問い合わせ、区政情報課広報係本庁舎3階、 電話 5273-4064、ファックス 5272-5500 へ。ケーブルテレビの受信については、JCOM 港新宿、電話 0120-914-000 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。